さあ続きましてはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくさん弁護士こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、今日は送りつけ商法についてのお話をしていただきます。この送りつけ商法なんですけれども、法律が変わったんですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、そもそも送りつけ商法というものは何なんでしょうか。
はい、この送りつけ商法というのはですね、まあ、新聞やテレビとかでもご存知の方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
自分の身に覚えのないお店であるとか、うん、会社名、事業者名で自分自宅宛に商品を勝手に送りつけられる、そういうことですね。
はい
はい、で当然、こちらとしてはその注文をしてないんですけれども、うん、まあ、なぜかどこからか、まあ、個人情報というのが漏れてしまって、
はい、
家に何か郵便物が届くわけですね。
あ、はいはい、
でその封筒とか、まあ、段ボールを開けてみると、うん、まあ、当然注文してないわけですから、入りもしないような商品が入っていてて、
はい、
でなおかつそこに一緒に請求書が入ってたりとかすると、
うん、
まあ、こういうふうに勝手に送りつけられて、その商品どうしようかって困ったなっていうことの商法ですね。でこれネガティブオプションとも言われてますけれども、
は
い、
ああ、なるほど。でもなんか、はい、そもそも受け取らなければ済む話のようには思うんですけれども。
そうですね、うん、自分でご自身の中で注意を払っておけばそんな被害に遭わないんじゃないかって一生思いたくもなるんですが、
はい、
例えばですけど、自分の家のポストに小さな小包みが入っていたらどうだろうかと、ついついこうそのまま封筒を開けてしまうんじゃないでしょうかと、あるいはその自分宛先が自分ではないんだけれども、自分の妻あるいは夫宛ての郵便物小包みだったらどうでしょうかと、まあ、これきっと妻あるいは夫が何か注文したんだろうなということで、とりあえず配送業者から受け取ってしまったりもすると思うんですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、一度業者さんに帰ってもらって再度後日配送してもらうっていうのも面倒ですよ ね、
うん、そうですね、
まあ、受け取るかもしれないですね、
は
い、
うん、そうですね、その可能性はあるわけですね。
はい、
で封を開けてみると、まあ、何日以内に返送、この商品返送しなければ代金を支払ってくださいというようなことが書かれたりとかするわけですね。
はい、
で、まあ、ごくごく稀なケースであるかもしれませんけど、やっぱりそういう書面とか商品が送りつけられてきて怖くなって、うん、やっぱりどうしても払ってしまうというケースというのはやっぱりなくはないわけですね。
うん、
どうしてもですね。
はい、
でかといってその返送をするにしても、うん、もうまあいらない商品なんだから返送すればいいやと思っていたとしても、はい、じゃあ実際返送するのもめんどくさいし、
はい、
返送料送料もかかっちゃうし、
はい、
まあ、日頃仕事とかで忙しくやって過ごしていると、うん、ついつい忘れがちになってしまう、
うん、
あ、しまった、結局この商品受け取ったことにならないかというような面倒くさいことに巻き込まれるわけですね。
あ、なるほど。で、うん、今回法律が改正されたということなんですね。
そうですね、政府広報とかで、まあ、CM とか新聞とかでも、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、うん、そういうふうに勝手に送りつけられた商品は、
うん、
まあ、分かりやすく言えばもうさっさと、まあ、自分にとって関係ないと思えばさっさとその場で処分してもらって問題ないですよと、
はい、
そういうふうに法律が変わりました。
うん、なるほどですね、はい、ということは以前さっさと処分したら問題になっていたということなんですか。
そうなんです、うん、つい先日までだったんですけど、うん、今年の7月5日5日時点までは、
はい、
その身に覚えのない商品が届いたとしても、うん、原則的に14日間、要するに2週間ですね、そのままの状態で保管していなければならなかったんですね。
あ、はいはい、
14日間経たないと、うん、ようやく捨てることには、要するにゴミ捨て場に出すことができなかったわけなんですよ。
いやー、これなんか意味不明な商品を家に置いておくのはやっぱちょっと気持ちが悪いですよね。
そういうことです、うん、不気味ですね、
はい、
でましてはそのじゃあ返送するにしても、じゃあその業者さんがあるいはいつ取りに来てくれるんだという、まあ、余計な心配も抱えなきゃならなかったわけですね。
はい、
で、まあ、それで法律が改正されまして、うん、7月6日以降その心配はいりませんよと、
うん、
要するにこの商品、まあ、いらないと思えばさっさとその場でも玄関先で捨ててもらって構わないということなんですね。
はい、うん、
ただ、一点注意をしておきたいのは、はい、まあ、今度は、まあ、そう送りつけ商法をするぐらい、まあ、要するに嫌がらせをする業者さんって世の中にいっぱいあるわけなんで、
はい、
で今度は逆にその処分したところを見計らって、
はい、
あの商品どうなりましたかと、仮に処分された場合には売買契約をしたことになりますから代金払ってくださいねみたいな、そういう、まあ、ある悪事を働かせての書面が届く、請求書が届く可能性だってあるわけですね。で、これも頭に置きたいんですけども、うん、さっさとその場で玄関付きで処分したとしても、
うん、
売買契約を結んだことにはなりませんと。
はい、
つまり、今回の法律改正の中で重要なポイントというのは、まあ、その場で処分してもいいですよということと、
うん、
処分したからといって売買契約が成立したわけじゃないから、
うん、
後日なんか変なこう、言い訳つけて業者さんからこうお金払ってくださいといったところで代金を支払う必要もないですよということなんですね、はい、ここ2点目の方が実は大事かなと思いますね。
なるほどですね、
処分して、あ、しまった、あ、返却しなきゃいけないのか、あ、でも処分してしまった、どうしよう、なんか悪いことしてしまったなみたいな、そういうなんていうかな、心配に乗じて、お金払ってよっていうふうに言われる可能性があるので、
はい、
処分したところで金は払う必要ないですよという、ここまでは抑えておきたいところだと思いますね。
なるほどですね、
はい、
まあ、ちょっと、はい、お年寄りのご家庭とかね、結構心配ですね。
はい、ということですね、はい、
うっかり払ってしまうことのないように気をつけていただきたいなと思います。はい、
はい、ということで、よろしくお願いいたします。
はい、はい、今日もたくちゃん弁護士の法律相談のコーナー、和田総合法律事務所和田拓郎氏に、弁護士にお電話をつなげました。どうもありがとうございました。また再来週よろしくお願いします。
再来週よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。